京からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月も残すところ1週間になりました。この令和2年は本当にこの時間とか月日とか、そういうものが不思議な、そんな1年のような気がいたしますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、普段はなかなかいいニュースというのが聞くことがない、昨今ですけれども、今回は今がチャンス、脱炭素社会を目指す、目指そう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは気候ネットワーク、京都事務局長でいらっしゃる田浦健郎さんです。今日はリモート、電話でお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
はい、
田浦です。
なんか変ですね、電話でお話を伺うなんて
そうですか、はい、最近は慣れてしまいました。
慣れてしまいました、はい、そうですか、はい、そうすると、はい、この気候ネットワークとしてもお仕事リモートが多いんですか。
そうですね、私たちやはりいち早くもう在宅勤務に変えまして、若干戻したところはあるんですけども、いまだに、多くのスタッフはリモートだ、できるだけリスクを避けるようにしています。
そうですか、
はい。
そのリモートにしてみて、リモートでより効率が上がるとか、これはずっと続けようとか、職種によっていろいろあるかなと思うんですけれども、この気候ネットワークとしてはいかがですか。
そうですね、私たち例えば小学校に出向いていく出前授業なんかはもちろんリモートでできないんですけれども、それ以外のことはですね、かなり仕事も、リモートで大丈夫かなっていうところが多いのと、逆にリモートのメリットっていうんですかね、移動の時間を省けるとか、私たちのセミナーにこれまで参加できなかった人たちが遠方からでも参加できるとか、両面あると思います。
そうですか、そのシンポジウムなど開催の時のリモートというと、やっぱりこうズームとかそういうものを駆使してという、そんな感じなんでしょうか。
そうですね、私たち以前から、そのウェブセミナーなんかもやりたかったんですけども、なかなかそれができなかったんですが、今回この、きっかけにですね、そういうことにもチャレンジして、少しずつこう慣れてきているところです。
そうですか、はい。利点があるとすると、やっぱり普段参加できない、この遠い距離が遠い方がこう参加可能になるとか、そういうメリットって本当にありますよね。
そうですね、
移動の時間がないとか、ちょっと仕事の合間を縫ってとか、そういうこともできるようになるということは、これは今後も残り続けるかもしれないという、そんなことでかもしれませんね。
それはぜひ工夫してそういうメリットを生かしていきたいと思いますし、逆にですね、本当に実際に皆さんで集まる場、これは本当に貴重な、また集まる場ともなるので、それはそれで、そういう場も設けていくことができるのかなと思ってます。
そうですね、やっぱりそのリモートの会議をこう何度か体験しますと、微妙な間とか空気感とか、その場の空気感っていうのがまずないですよね。それで、誰かが何かを発言したことに対する、そのやっぱり表情を読み取るとか、それは何なんだろうっていうところが、リモートではやっぱり分からないことって多々あるんじゃないかなって 思いますね。
そうですね、はい、それと私のような性格の人はどうしてもリモートからだと遠慮しちゃってですね、言いたいことがあっても言えなかったりまあいいやと思って、
はい、黙ってる
沈黙してしまう、はい、ことが多いんで、
本当ですか。
はい、また違う側面があるのかなと思います。
あ、そうですか。逆に私は普段黙っている人もこの並列のこの同じ画面上にこう並ぶと下向いてるわけにいかないというところで物を言わざるを得ないっていう側面もあるのかなと思ったりもしましたが、
はい、
逆だっていう今ご意見ですね。
まあ正確による
そう今のちょっと賛同しかねますけれども、
はい、
はい、はい、奥ゆかしい田浦さんは、なかなか意見が言いにくいかもしれないということですね。
さあ、はい、
この、令和2年の7月なんですけれども、本当に豪雨災害が大変こう特に西日本に大きな被害をもたらしたというところなんですが、
はい、
本当にこれまでにないとか想像を絶するとかもうそれの例年繰り返しなんですけれども、やはりその地球温暖化に伴うこの海水温の上昇の影響っていうのはこう世界各地で起こっているっていうところなんでしょうか。
そうですね、海水温度あるいは地球の平均気温というのはもう観測結果が、
はい、
かなり長くもう蓄積されてますので、そういうことは明確にもう、現れているということは言えると思います。で、
はい、
その影響をですねどう判断するかっていうところはあるんですが、だから1年1年こうだからっていうことはなかなか言いづらいんですけれども、こういう何年間かの傾向っていうのも明白ですし、
はい、
50年に一度っていうのがもうほぼ毎年のように起こってますよね。
そうですね。
ということは、はい、科学的な、まあ、研究からも、地球温暖化気候変動の影響ということで、言えるかなと思いますけど。
そうですか、
はい、
本当に被害が甚大といいますか、100年以上そこに住んでらっしゃった方のこう山が崩れたりとか、そういうこう歴史の中でそこに住み続けてきた方がやっぱりそうやって大きな被害に遭うというところがやっぱりこの大きなその温暖化という変化が起こっているんだなっていうのを本当に実感するというそういう日々ですよね。
はい、はい、で、だからそれが起こっているのが私たちが起こしているんだという自覚を持たないとなかなか、対策を進めることにはつながっていかないのかなと思いますけどね。
本当ですね。そうですね、はい、理由は私たち自身にあるというふうにそれを機に思うというところが重要ということですね。
はい、
はい、この、まあ、日本や中国も大変なこう水害に
あって
るというニュースがありますけれども、
ね、
はい、武漢も本当に、何か水浸しというそんな感じでたくさんの方が被災されているようですけれども、
はい、
まあ、そういう、このアジアのみならずニュースでこれは見たんですが、シベリアって、
はい、
飛行機でなんか中継地点だったことが昔あってもういてついた土地っていうそんなイメージなんですけども、
はい、
35度とか
こう、はい、
全くいてついた様子はもちろんなく、シベリアが大変なことになっているっていうニュースを見ましたが、
は
い、
ちょっとびっくりしましたよね、
はい、
それはね、
はい、これどういうことですか。
いや、まあ、さまざまな自然現象も重なってはいるんですけれども、
はい、
最近のやっぱり研究結果ではですね、やっぱり温暖化が温暖化がなければね、なんとですね、8万年に1回起こるようなことが、
はい、
まあ、起こってしまった。もし温暖化がなかったらですね、
はい、
8万年間に1回も起こらないようなことになっているということなんですね。
8万年に1回はそういうこともあると、
まあまあ、
あるだろうという、
はいは
い、それぐらい起こりえないという、
はい、
うことですよね、要は、
はいはいはい、だけども今温暖化が起こっているので
起こっているという裏返しですね。
そうです、そうです、はい、
これ大変なことですよね。
でただ単にね、気温が高いのを記録したっていうだけじゃなくて、まあ、永久凍土が溶ける、はい、そんなことによって、はい、閉じ込められているメタンガスが放出されるとかですね。
そうですね、メタンガスの放出って本当に、はい、よろしくないんですよね、その温暖化にとっては、
そうです、二酸化炭素よりも強力な温室効果ガスなんで、
はい、
それは、はい、温暖化を加速させてしまいます。
はい、それはあれですか、その永久凍土に含まれるそういう生物の死骸とかそういうものから発生するメタンガスという。
そうですね、そういう、まあ、もともと温度が高い時に樹木とか生物とかがいたのが、はい、永久凍土によって今閉じ込められているんですよね。はい、それが溶ければですね、どんどんと、もう放出してしまうということになりますから。
そうですね、
はい、
そのメタンガスが発生するのみならず、今この新型コロナウイルスが非常に感染拡大して問題になってますけども、そういうウイルスとか、それからトナカイの例えばトナカイがその永久凍土から溶け出て炭疽菌、はい、が蔓延したとか、そんなことも起こりうるということなんですか。
そうですね、はい、もしかしたら未知のウイルスであったりですね、はい、まあ、それまでにこうなんか閉じ込められたものであったりっていうものが出てくる可能性っていうのはありますよね。
そうですか、これは本当にもっともっとこの人類がこうこれは大変だということを共有しないと、とんでもないことが、はい、近い将来起こりそうですよね。
もうこれだけね、ニュースで言われてるから、本当はもっとこう危機感を、ね、高めないといけないのかなと思うんですけど。
本当ですね、はい、そして今こう感染拡大、また第2波とかこういろんなことが言われておりますけれども、この新型コロナウイルスは、アメリカやブラジルや、まあ、大変な状況になっているわけですが、はい、よく最初の頃言われたのが、こうヨーロッパでも中国でも経済活動を停止した状態になって、こんなことが起こっているってこともニュースになりましたよね。
そうですね、まあ、日本でもそうだったんですけど、ね、
空気がきれいになったと、
はいはいはい、誰もがうちにいて経済活動が、まあ、ストップする中で、空気がきれいになる、あるいは CO2
の排出が減ったとか、
ただこれはやっぱりその持続可能な転換ではないので、はい、
強制的にそういうことが起こったと、はい、いう感じですか。
は
い
は
い、
一時的なもので、今年1年間を見ると CO2 が 8% 程度減るんじゃないかという予想も出されてるんですよね。
まあ、このままの状態で推移するとそれぐらいの減少、
はい、はい、まあこれもいろんな前提条件があるので変わってくるかもしれませんけども、ただ世界は脱炭素というね、まあ、ほとんどなくす方向性を目指しているので、 8% とか 10% の、話ではなくってですね、脱炭素なんで、はい、じゃあそういう中でちゃんと人々が生活をし、仕事をし、経済活動もする、それはどういう社会なんだろうかなということも考えないといけないかなと思うんですね。
そうですか、この、はい、くしくもこの CO2 濃度がこう減少した現在、はい、本当に私たちが目指す脱炭素社会は一体どういう社会なんだろうということを改めて考える好機であるという、そうですね、はい、そういうことですよね。
はいはい、CO2 の排出量は減ってるんですけど、濃度はすぐには減りません。
あ、そっか、はい、大気中、はい、排出量が減っても大気中の CO2 濃度減らないんですか。
はい、濃度は、はい、減るのはどんどんずっと先になりますね。はい、
あ、それは、はい、そういう
これまで出してきて、少しでも出すとそれは増えていきますので、濃度が減るっていうことはかなり先、はい、
かなり先、
はい、
そうですか。
例えば今ゼロにしたとしても、これから何十年間はまだ、まあ、増え続けるっていうことになりますからね。
あ、そうなんですか。
はい、
それは一旦その大気にまあ、あったものは、
はい、
これ CO2 ってゼロになっても大丈夫なんですか。
CO2 の濃度がゼロになるのはダメです。はい、
はい、
だいたい、はい、産業革命前ぐらいに 280ppm という適度な濃度、これが必要なわけなんですよね。
はい、
はい、で、はい、排出をもし仮に今ゼロにしたとしても、これ今まで出しているのが少しこう、ね、続いていってしまうので、濃度っていうのはすぐには減りません。
減らないということですね。はい、まあ、排出量が減ったと、まあ、それ で, そで、ね、ピラミッドじゃなくてエベレストの空気がインドから の, CO2 があまりいかなくなったから、はい、エベレストのが青空だとか、はい、どっかの海にクジラが戻ってきたとか、まあ、そういうニュースが当初ありましたよね。
はい、はい、それはだから CO2 というよりも、はい、大気汚染物質が排出されないかったからということだと思いますね。
まあ、そういうニュースを聞きますと、私たちはこれまでの生活でどういう一体生活ぶりだったんだろうと思った人もたくさんいるかなって思うんですけども、さ
あ、
これをこう脱炭素社会を目指す好機と捉えて、世界はどんなふうに動いているのか、この後伺います。引き続き、キコネットワーク田浦健郎さんに電話で今日はお話を伺います。さあ、世界は、まあ、このコロナ禍と言われるこの今、結構積極的に動きを見せていると聞きますが、どんな動きがあるんでしょうか。はい、
そうですね、やはりコロナ対策っていうのもあるんですけども、この機会に、やっぱりその持続可能なエネルギーシステムだとか街づくりに変えていこう、CO2 対策、CO2 削減対策も一緒に進めようという、はい、国も結構ありまして、特にヨーロッパの国々ですね。
ドイツはやっぱり前から積極的ですよね。
ドイツだけじゃなくてヨーロッパの多くの国が、そういう方向性を打ち出していまして、はい、あるいは、カナダなんかもそうなんですけれども、例えばですね、フランスの、航空会社、支援するわけなんですけども、日本でもそうですよね。航空会社がもう全く、飛べなくなって、利益がなくなるということになるんですけども、フランスの航空会社を支援する際に、これからはもう短距離のルートは廃止してくださいということであったり、
電車やバスで行きなさいと、
はいはいはい、もうね、鉄道があるところは鉄道に乗りなさいと、だから燃費の良い機体に変更してくださいとか、そういう条件をちゃんとつけてですね、はい、支援をするというようなことが起こっていますので、ぜひそういうね、支援を、企業に支援をするのであれば、しっかりと温暖化対策にもつながるような、はい、方策でやってほしいと。で、イタリアとかなんかはやはりその再エネの補助金をまた、こう高くするだとかですね、そういう形で、やっているようなことがあります。
そうですか。はい、今飛行機の航空会社の話がありましたけれども、飛行機ってそんなにこう、よろしくない温暖化物質を排出してたんですか、 CO2 とかさまざまな。
ですね、はいはい、これ、国際的な枠組みになるんですけども、各国で飛ばしている飛行機は各国内の排出なんですけども、いわゆる国際航路がありますよね。それは一つまた別枠でカウントされていまして、最近やっぱりどんどん増えてまして、日本がですね、世界の排出量の 3.5% ぐらいなんですけども、
はい、
航空機だけで、これは国際の船も含めるんですけども、はい、4-5% になるわけなんですね。
多いということなんですか。
CO2 排出がすごく多いんです。
日本は国際的に見て、
じゃなくて国際航路です。
ああ国際航路が、はい、あの 3% とか 4% だということですね。
はい、あの日本一国の排出が 3.5% ぐらいなんですけども、はいはい、国際的な飛行機あるいは船舶から出るやつが、はい、4、5% になるという。
あ、
はいはい、それぐらい多いということです。
そうですか、はい、そうすると、まあ、その国際航路というのは致し方ないけどもという、あのそんな感じなんですか、将来的には。
致し方なかったらダメなので。
ダメなんですか。
それを、はいはい、それをどうやって減らすかということで、はい、削減を義務付けるとかですね、
うん、
もうゆくゆくはそのバイオ燃料で飛行機を飛ばして CO2 をゼロにしていくということに、なっていくはずなんですね。
そうですか。そういう、こう、はい、試みっていうのはもうすでに進んでいるんですか、そういうバイオ燃料で。
そうですね、試みもありますし、はい、今のようにですね、どんどん格安の航空会社が出てきて、はい、どんどん飛ばしていくっていうことにはならないと思います。
あ、そっか、はい。
でそれも先ほど のリモートじゃないんですけども、国際的な会議なんかもみんなでこう行くんじゃなくって、もうオンラインでできるよねっていう状況になると思いますし、そういう技術がどんどん発達すれば本当に実際に行ってみると同じ何の遜色もないような会議になっていくんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そうですか。そうすると今お話伺ってますと、はい、あのそういうビジネスでも何でも要件によってはその飛行機を利用せずともオンラインでできるであろうということは本当はただあるだろうということですか。
そうですね、これからも本当にどんどんそういう方向になっていくと思います。
あ、意外とそっちの方がいいよねっていうことがあるかもしれませんね、
はい、というかもう本当にもうそうならざるを得ないんだと思いますけどね。
そうですか、
はい、から、
はいはい、ただですね、あのやっぱりこう、どこそこに行きたいわとか、やっぱりいつになったら行けるんだろうとか、そんなふうに思ってらっしゃる方もたくさんおられると思うんですが、やっぱりそういうのって、はい、田浦さんから見たらどんなふうに見えるんですか。
その世界は一つということで、ね、私も外国に住んでたことが長いので、
はい、
そこで貴重な体験を、ね、して、ね、
実際行くっていうことは非常に重要ですよね。
はい、経験がやっぱりものを言いますので、そこはなくしてしまおうという話、簡単な話ではないかと思うんですけども、それよりも本当にもう不必要なこともいっぱいあると思うので、
はい、
まさにその不必要なことは、なくしていき、そういう貴重な体験が、できることは、どう工夫していくかっていうのがこれから、
ね、
問われているのかと思いますね。
本当ですね。やっぱり、はい、それが本当に必要なのかという、どう必要なのかを考えてやはり工夫するという、そういうやり方を、日常とするということが重要かもしれませんね、はい、これからは。
そうですね、
はい、さあそして、田浦さんがこうよくおっしゃってるこの脱石炭火力、
はい、
これはもう本当に大切なところかと思いますが、この動きが結構目に見えてきたなというところなんですが、これはいかがでしょうか。
世界はですね、本当に明確にそういうふうな形になっておりまして、はい、先ほどのドイツなんかは、もう脱石炭を法律にしてしまったっていうのがあるんですけれども、この7月の初めにですね、日本が石炭火力発電100基休廃止、2030年までにっていうのが出て、皆さんおっと思われたというところがあるかと。
おっと思いました。やればできるんだって、
ただ実はですね、
はい、
私たちが中身を見てみると、
はい、
そうではなくてですね、今回の発表の裏に隠されているのは、
はい、
石炭の長期延命策に他ならないんじゃないかと。
だからどのあたりがそう感じさせるんですか。
奇数でいけば100基ということなんですけども、
はい、
この中の大半がですね、古いものであって小型のものなんですよね、
はい、
で、石炭のこう大きさを考えるとですね、それほど減らなくて、実は2割ぐらいしか減らないんじゃないかというふうな、 私たちの、調査結果が出てまして。
でも古いものがかなりなパーセンテージじゃなかったでしょうか。
だから奇数で言えば、
はい、
あの
数は多い、
はい、数は多いんですけど、
そういうことで小さいから、
はいはい、で大きいものは残る、 あるいはこれから作ろうとしているものは作ってしまうということで、2030年時点で、今までだから、あった、まあ、そのなんて言いますか、設備容量っていうんですかね、発電の能力が
効率のいいと言われるのは大型であって、
はいはいはい、
まあ、排出量も多いということですね。
そうですそうです、はい、でだからその奇数に惑わされないで、もしこれまで あの大きさが100であるとすれば、80ぐらいまでにしか減らないっていうのが、あるわけなんですね。
そうですか、
はい、で2030年までにはもう当然その古いやつはどんどんと廃止、黙っててもなっていきますので、
はい、そのあたりはちょっと大したことないということですか。そうすると
改めてこう
感動するほどじゃないと。
そうです、ね、
やるやん日本みたいな、
そういう評価にはならない
ならない
というのが、はい、私たちの結論ですね。
そうですか、
はい、詳しくはまた私たち の, ホームページ見ていただくと、
は
あ、書いてますが、ちょっと、まあ、分かりにくいかとも 思いますけれども、本当にごく簡単に言うと、奇数は減るけれども容量、全体的な容量は減らないというふうに思ってください。
あ、それは少し残念です。
はい、少しというか
だいぶ残念だ、ごまかされちゃダメですよっていうことですか。
そうですね、はい、で世界は本当にもう脱石炭でやってて、その次脱天然ガスもどうしようかという話の中で、これではちょっとやっぱり、
遅い
なと。ということ
ですね、そう、はい、いや残念。そして、はい、輸出の面でその、はい、結構、経済産業省と小泉さんがどうのこうのみたいな話もありますが、この輸出というのはいかがなんですか。
それを規制するとか、そうですね、まあ、方向性としてはだから今までよりはずいぶん良くなったというふうには言えると思うんですけども、それでもなかなか抜け穴があったりですね、
はい、
明確な、はい、もうじゃなくて再エネを輸出していったり、相手国 の, 持続可能な開発に、つながるっていうことを 100% 言えないっていうのはちょっと残念なところは
引
き続いているのかなと。はい、
大きくこう転換っていうのが今の日本のこの政治の中ではなかなか苦手とする感じですね。
はい、本当はこの機会にね、
科学の、いいね、
まあ、警告に基づいて現実的合理的な、ね、判断するべき時なんですけど、はい、ちょっとそこまでは至ってないかなと思います。
そうですか。さあ残り1分となりましたが、
はい、
来月、イベントがあると伺いました。
そうですね、8月の11日と20日にですね、まさにオンラインのセミナーがありますので、こちらもホームページでね、見ていただければぜひ参加しやすいと思いますので、勉強になると思います。
そうですか。テーマはどんなテーマなんでしょう。
はい、一つは脱石炭シナリオで、もう一つは気候正義という、テーマです。
そうですか。これはやはり、はい、参加するチャンスとも言えるということですね。
そうですね、無料です。
わかりました。
はい、
はい、今回は気候ネットワーク田浦健郎さんに電話でお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。